はい、皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。さて、なんか急に寒くなってませんか？季節変わっちゃいましたね。ねえ、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか？今日はね、自分でもっと健康になれる、もっとね、自分のこの気になる症状を治せる方法をちょっと本編の方でお話ししようかな、なんていうふうには思っておりますが、最初ね、近況報告をさせていただこうかなと思っておりまして、はいはい、いつものね、大人の歯列矯正ですよ。現在進行中の私の歯の矯正でございましてですね、これがね、後半戦に入りました。まあ動くまあね、歯が動きますですよ、これね。自分でね、動いてるのがわかるから、これまたすごいなと思うんですけれど、なんて言ったらいいのかな、ほら、ちっちゃい頃に大人の歯に生え変わる時のなんかこううずうずっていう感じあるじゃないですか。おお、こんな感じだったよね、久しぶりに思い出したぜみたいな、そんな感じですよ。でね、面白いことに、こう少しこう 歯並びがね、前後していた部分とかもちょっとずつね、こう横に並んでくるわけですよ。面白いなと思います。だから鏡見るたびにすごい楽しくなっちゃって、よし頑張ろう頑張ろうって思うので、そんな感じで続けているんだけれども、やっぱりね、きついマウスピースをねはめる感じの矯正なんですが、特に2週間に1回ごとにこうマウスピースを変えていくスタイルなんですけど、新しいマウスピースに変わった時ですよ。まあね、きつい。まあ当たり前なんですよね。今までのマウスピースから新しいマウスピースに形が変わっているので、その分ね、こう負荷がかかるのでしょうがないんですけど、なんかね、もうすごい冗談で、ほら孫悟空って頭こうキュッと締められるじゃない、なんか悪いことすると。もうね、そんな感じ。やっぱり歯並びって全身の骨格とかにも影響してるんだな、なんていう風にね、すごいもう自分で実感しちゃいました。ということで、矯正もね、後半戦に入りましたので、本当にね、これからが楽しみな感じです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
さて、そう、健康の話ね。健康の話っていうと硬いのかな。なんか皆さん普段ご自分の体で感じてることとかってあったりしますか？肩が凝りやすいなとか、ちょっと首が痛くなりやすいのよねとか、あとなんだろうな、人によって腰が痛くなりやすいとか、膝とか足首とかで、あと多分左右でもあったりしません？なんか私、左の方が肩痛くなりやすいのよねとか、右の方がねとか、これね、誰でもあると思うんですけど、多分骨格的な話をすると体の使い方だったりとかもね、するのかななんて思います。 ね、右利き、左利きとかもあるじゃないですか。うん、そうでね、でね、そう、何回かここでもね、お話ししたかもしれないですけど、心と体ってやっぱりつながってるよっていう話なんです。心と体は別のものじゃないよっていう感じなので、言ってみれば体の気になる症状とかも心を見ていくことで治すこともできるし、逆に心の何か思いだったりとか抱えているものを体から治すこともできるってことなんですよね。両方つながってるから、どっちかが良くなれば引きずられてもう片方も良くなるっていうことなんですよ、なんですよ。うんうん、でね、でね、なんでこんな話しちょるかというとですよ、ほら、ここ約2年ぐらいちょっと今までとない状況じゃない、コロコロさんでね、今までとはちょっと違う状況の中で生活スタイルが変わったりしたっていうこともあっただろうし、でなんとなく季節も変わってきてるじゃないですか。どういう意味かっていうと、ほら今回もなんか夏から急に冬になっちゃったみたいな感じで、間がない、春と秋がなんか短くなってんじゃないとかって思ったりとか、変な時期に台風来たり地震来たりとかでいろいろ変わってる部分があるじゃないですか。なので多分体もね、人間の体も自然のものだから、もしかしたら結構ついてくの大変なのかなと思っていて、でよく聞くんです、なんか体調崩したとか、こういうところが調子悪いとか、なんかね、そういうことをね、周りの人からよく聞いたり、人づてに聞いたりとかってするので、あ、なんかちょっとお話ししとくと役に立つようなことはあるかななんて思ったので、今日のラジオにこのネタ持ってこようと思ったんですけど、まあね、皆さんそれぞれいろんな治し方があると思うから、あ、私食べてれば元気なのとかっていう人もいるだろうし、もう薬飲んじゃうとかっていう人もいるだろうし、私なんかもそうですけど、運動しちゃうのね、運動しちゃうと結構スコーンって抜ける人なので体を動かしちゃったりするとかね、皆さんいろんなやり方があると思うので、それをね、尊重していただきつつ、こんな方法もあるんだよっていうのをちょっとお話ししてみようかなと思うので、へーって思っていただけたら嬉しいかなっていう感じなんです。でね、でね、これもしかしたら心理学に詳しい方だったりとか、メンタルケアに詳しい方だったりとか、ご存知だったりかもするん、ご存知かもしれませんが、私もね、かつてセラピストとして活動していた時代があるので、その時にね、いろんなこう症状だったりとか思いを抱えたクライアントさんがいらっしゃってたんですね。で、必ず私がさせていただく質問っていうのがあって、体の症状だったら体の症状でもいいし、何か気持ち的に抱えてるものでも何でもいいんですけれど、はい、この質問です。それを持ってることであなたにメリットがあるとしたら何ですか？それを持ってることであなたにメリットがあるとしたらどんなことですか？これね、ある意味魔法の質問なんですよね。じゃあ例えば、もうどうしてもね、首肩が凝ってしょうがないんですっていう症状があったとしますよね。これもね、全然緩和できる、治せるんですよ。で、じゃあそういう人がいらっしゃった時には、その首肩が痛いのを持ってることであなたにとってメリットがあるとしたらどんなことですかって聞くの。どう答えます？そう言われたら。これね、大概の人がね、 こんな痛いのにメリットなんかないですよっておっしゃってたり心の中で思ったりするわけですよ。ところがなの。いやいやいやいやいやいや、あなたの心の深いところはそう思ってないかもしれないんですよっていうのがセラピーのスタートだったりするわけですよね。でそこから掘り下げて掘り下げてクライアントさんをねもっと元気にしたり健康にしたりしていくっていうのが、セラピストの役割だったりするんですけど、じゃあちょっと一緒に考えてみませんかね。首とか肩がどうしても痛くなっちゃう人がいて、それを持ってること、その痛みを持ってることでメリットがあるとしたら何ですかって言われて、例えばですよ、痛くなったらその時点で、あ、もうこの作業やんなくていいとかね、これ結構大きなメリットだと思いませんね。あ、その段階でもうなんか休憩取れるとかねそこから、あ、もう痛くなったからもう今日一生懸命やるのやめようとか、簡単なことでしょ。思いつけばすごく簡単なことなんですけれど、私たち人間ってやっぱりそういうのをね持ってるんですよ。何かが起こるには必ず理由があるので、その症状だったり痛みっていうのも持ってるとかね、抱えてる必ず理由があって、それがなかなかなくなっていかないっていうのには、その人にとってメリットがあるっていう考え方からアプローチをしていくと良くなることがすごく多いですという話。これね、今でもベストセラーだと思うんですけど、アドラー心理学ってあるじゃない、アドラー心理学、嫌われる勇気っていうねタイトルの本が、ありますけれども、アドラー心理学なんかでもこういうことを言ってるんですね。何かを起こすために自分で、そう、潜在意識レベルっていうのかな、心の深いところでそれが起きてるんだよっていうことなので、ちょっとね何か気になることがあったりした時に自分に問いかけてみたりするといいですよね。あれ、これ持ってることで私なんかメリットあんのかなとかね。私ね結構ある、なんかすごい頑張り屋さんなんですよ、自分で言いますけど。でね、できちゃうの。頑張ると結構ねパワーのある人だから、頑張るとねできちゃうの。でも自分ってよくわかってるから、そこまで頑張りすぎるともうね疲弊しちゃうんですよ。なのでその手前でストップさせるようなことを起こしますよね。とかね、というふうにちゃんとなるようになっているので、なんかこれ気持ち悪いなとか、なんかこれやだなって思った時に自分自身にね問いかけてみると、意外とねなんかスッと困ってたこととかがね消えてくことは多いですね。これ病気なんかもそうですよ。病気なんかもそうで、その病気になったこと、その病気、例えばね、なったこと自体もそうだし、同じ病気を繰り返す人とかっていうのもいらっしゃるじゃないですか。それもね、繰り返すことで、なんかメリットあんのかなって考えてみるといいね。例えばですけど、例えば答えとして考えられるのは、病気になることで周りの人が優しくしてくれるとかね。ね。面倒見てくれるとか、そういうのはね結構自分の中に持ってたりするので、問いかけてみたりするとね面白いですよ。そう、ほら、遊びながらちょっとやってみたらいいですよ。またね、なんか真剣になってうんとかなると違うところに支障が出ちゃったりするかもしれないから、なんかちょっとやってみようぐらいの感じで楽しくやってみたらいいと思いますよ。例えばじゃあ体のことから離れて仕事のこととかもほらいろいろねあるじゃない。これがうまくいかないのはなんでかなとか、 例えばあとは経営者の方だったり起業家の人だったりとか、まあ、そういうのを目指している方で金銭的な、ね、問題があったりとかしたら、うん、お金が入ってこないのは何かあんのかな、自分にお金が入ってこないことでメリットあんのかなとか、この仕事がうまくいかないことでメリットあんのかなとか、ちょっと楽しみながらゲーム感覚でやってみたら面白いと思います。そうそう、あのね、私もありましたよ。あのこの10月9月10月ぐらいから、あのまたねこう世の中が動き始めたので、新しいお仕事がね、もう本当ありがたいですね、皆さんいつもありがとうございます。新しいお仕事がね何本かこうあの入ってきたりしたんですけど、やっぱりその中でここでドキャンセルですかみたいなのもあったりするので、それってあの客観的に見た時になんかすごいだったりとかショックとかっていう感情が自分の中で一瞬湧き起こったりしたりもするんですけれど、なんとこれもね、あらない方が良かったじゃんってなるわけですよね。だってさ、これやっちゃったら自分のこの時間が持てなかったじゃんとか、これができなかったじゃん、こっちができなかったじゃんとか、ちゃんとねそういう風になっているので、目の前にね起きたこととかあることに対して、あの人間だから感情は動く、これは当たり前です、私だって動きますよ、必ずね感情はあるから動くんだけれど、なんかこうちょっとね一歩引いたところに自分を置いてみて、そういう考え方とか違う側面から見てみたりとかすると、もう何でもないですよ、何でもないですよ、ただちょっとおかしいかもしれないけど、もうそんなねドヨーンなんてなるようなことは何一つとして起きてませんから大丈夫ですよっていう話です。そうでね、でちょっとこう なんていうのかなカウンセリングというかセラピー的なねお話になりましたけど、もう一個ねご紹介したいことがあるんですよ今日。あのねすごいね、私もこういうの大好きなので、そう心の中とかをね見ていくのが大好きだったりするので、いろいろね勉強したりとか習ったりとかもしてきたんですけれど、そう面白いのがね、人間の体の部分とか臓器と感情が気持ちがつながってるよっていうやつ、これまたね見ていくと面白いわけですよ。まあ相対的に見てですよ、相対的に見た時にそうっていうのがあるんだけど、例えば消化器系ですよね、腸とか胃腸ね、このあたりって怒りの感情とかがね溜まりやすいんだって。肝臓もだね、肝臓とかも怒りの臓器とかって呼ばれていて、そういう感情がね溜まりやすい。でね、肺とか心臓、胸のあたりってこれね何でしょう、悲しみの臓器と呼ばれております。なので肺とか心臓、胸のあたりはね悲しみの臓器、あとねなんかね背負うタイプの人、すごい責任感が強かったりとか、私が何とかしなきゃとかっていうタイプの人って副腎とか腎臓とかね、だから腰のあたりですよね、特に背面の腰のあたりとかにそういうのを溜め込みやすいっていうのは、これ東洋医学のね東洋の考え方だったりするので、なんか思い当たる節があったりしませんかとかね、ちょっとそういう風に見てみるといいかもです。なのでそういうのを知っておくと、今度逆に私ちょっと胃腸が弱いのよねとかあるじゃないですか、何かストレス溜まってくると胃腸に出やすいんだよねとかっていう人はちょっとまたね問いかけてみるといいですよね。怒りの感情を飲み込んでませんかとかね、本当は言いたかったことをぐっと腹に一物ってよく言いますけど、腹に抱え込んじゃったんじゃない とかね、あとほら悲しみも我慢しちゃう場合もね、あったりするし、人によってね、特に日本人の男性なんかは男たるもの泣くなとかって教育、今何それ昔それ昔っぽいね、今ちょっと違うのかもしれないけど、そんな男が泣くもんじゃないとかって育てられちゃったりとかってね、するとすごいやっぱり肺とか心臓とか胸のあたりに悲しみってたまりやすいから、その辺が苦しくなったりとか、その辺の病気にかかりやすくなったりとか、そういうことがねあったりするかもしれないですね。あとね、腰が痛くなりやすい人とか、腎臓のあたりとかですよね、副腎のあたりとか、こういうところにね何か抱えてたりとか症状が出やすい人っていうのはすごいね自分で抱え込んじゃう、責任感の強い方なので、もしかしたらまた自分一人で頑張ろうとしちゃったかなとか、なんかそういう風に見ていくと新たな自分がね開けていくかもしれないですよね。そうっていう感じですごい面白いんですよね。やっぱり感情も体の臓器だ、心と体はつながってるって最初のところで言いましたけれど、いろんな感情が溜まっていく臓器が違うんですって。面白くないですか？すごいね、もしよかったらインターネットとかでね調べていただいたりとかすると、本当にね細かくねいろんな感情がこの臓器あの臓器とかってなってたりするから、面白いですよね。そんな感じで自分の症状だったりとか自分のね健康状態をどんどんどんどん自分でコントロールしていくことだってできるぜっていうことなんですよね。まあっていうのはほらやっぱりね、せっかく毎日過ごしてるわけだし、毎日ね生きているわけだから、心も体も健康の方が良くないですかね。元気だったら何でもできるっていうのがまあ私の口癖なんですけど、元気でね健康でいればほらね、いくつからだってこれやってみようとかあれやってみようとかっていう風にできるじゃないですか。なのでなんかね皆さんにどんな状況であろうと、どんなところにいようと元気でいてほしいななんていう風にすごい思うんですね。うん、でね私が9月に出させていただいた本あります、週末グルテンフリーですっきり快便ぐっすり快眠っていう学研プラスさんから出てる本があるんですけれども、この本の中でもねちょろっと書かせていただいたんだけど、やっぱりほら朝起きてその時点でなんかちょっとだるいなって思うのと、おー気持ちがいいな、よく寝たぜって思うのと、一日の過ごし方変わってきませんかね。なんとなくあちょっと起きて、あ体痛いなだるいなって思うと、なんとなく一日こう疲れた感じになっちゃうし、なんとなくエンジンかからないなでその日あなんか無駄にしちゃったわとかってなるかもしれない。でも朝起きた時によし今日もってエネルギッシュで元気で健康でいると、なんかその日一日気分いいですよね。すごいねシンプルなことだと思うんですよ。すごいシンプルで、こうやって自分でどんどんどんどんポジティブな方に人生を持っていくことっていうのもできるから、うんね、ぜひねなんだろうな、まあ、もちろんねすごい具合悪いのに無理にから元気になれとかって言っているわけではなくって、そうちょっとしたこと、すごくちょっとしたことだし、そんな大層なことはしなくてもシンプルな習慣だったりとかシンプルな心がけとかでもうね大きく変えることができるの。大きく変えることができるので、なんかね皆さんにねちょっとしたきっかけをつかんでもらいたいなと思って、本にもそういうことを書かせていただいたんですね。なので本はグルテンフリーのことに関係しているので、腸ね腸活 快便、すっきり快便でぐっすり快眠になりましょう、睡眠の質が上がりますよとか、腸活でね、もっともっと健康になっていきましょうっていうところに、焦点が当たるように書かれていますけれども、全部同じ、つながってると思っているので全部同じですね。から朝すっきりしてれば一日なんとなく気分いいし、おーぐっすり眠れたぜ、爽快だぜって思えば、なんかその日一日幸せ、ハッピーな気持ちで過ごせたりしませんかっていう問いかけから入っています。そうなので、ね、せっかくこう毎日毎日過ごしているから、なんかよりハッピーでね、素敵なことがたくさん起こったらいいじゃないですかという感じで、ちょろちょろっとなんかさりげなくさりげなくですけれども、本の紹介もさせていただいたので、ね、もしよかったらこの本も、レシピだけじゃなくて読む、そういう読み物編のところもあったりするので、手に取っていただけるといいかなという感じで、おお、ちょっと一旦 CM に行きます。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
さて、エンディングです。最後のね、エンディングのコーナーになりました。さあ、グルテンフリーの話がちょっと出たので、これにまつわることをお話ししておこうかなと思うんですけど、毎年春に花粉症気になる方、はいはいはいはいっていう感じ、もし花粉症がね気になる方、今から対策しておくといいかもしれません。早いって感じ。でもね、でもね、今からちょっとずつできることからやっておくと、本当に来年の春楽だから。で、何やんのさっていうのの一つが、デデデン、グルテンフリーなわけですよ。で、それでね、グルテンフリーってでもなんかちょっと難しくないとか、本当にできるのとか、小麦食べちゃいけないんでしょう、何食べてるの、よく聞かれます。私もよく聞かれます。ねえねえ、グルテンフリーやっててさ、普段どんなもの食べてるの。普通です普通に食べるし、私はもうお酒を飲むのも大好きなので、アルコールも楽しくいただきます。お友達と会食もします。節度をね持ってね、します。で、だから週末グルテンフリーなわけですよ。できる時だけでいいし、それもね、本当にもっとね、皆さんにね、シンプルで簡単に考えてもらっていいかなと思ってるので、もしね、ちょっと来年こそは花粉少し真剣に取り組んでみようかなと思ったら、もちろん薬飲んだりするのもいいんだけど、ちょっとね、今からね、食べるもので見直して対策していくっていうのもね、いいかもですよというご提案ね。で、簡単に取り入れていただけるようなこととしては、例えば、コンビニに行きました。コンビニに行った時に菓子パンを選ぶよりも、今日はおにぎり選んでみてくださいとか、これだったらできませんか。そう、もうそれでいいのね。例えば、じゃあ今日おやつのスイーツを、クッキーとかスポンジのケーキよりも和菓子にしてみようとかね、大福とか、おはぎとかそっちにしてみようとか、なんかそれだけでも立派な週末グルテンフリーなんですよ。 で、もうちょっと慣れてきたら、例えばランチイタリアンレストランに行くよりも大戸屋行こうかなとかね、弥生軒でもいいんですよ、定食屋。何が言いたいかというと、ご飯の定食を選ぶってことですよね。もうね、ちょっとずつできるところからやっていくだけでね、多分ね、体ちょっとずつ変わってくるんですね。これ不思議なんですよ。私たちの体はすごいよ。人間の体ってね、本当にすごくて、やったらやっただけのことがね、ちゃんと効果として出てくるし、返してくれるんですよ。これがまたね、本当に私たちね、もうすでに素晴らしいものをたくさん持っているので、できる範囲のところでもしね、興味あったらやってみるといいですよ。でね、変わってくるとね、人間ってこれまたで、ね、面白くなるんですね。あれってある日突然気づくから、あれここのシミ薄くなってないとかね、あれこの症状ちょっとなくなってないとかっていうのにある日突然気づきます。まあそしたらもう週末グルテンフリーどんとこいらっしゃいですよ。どんどん沼にはまってっからっていう感じ。いいんです、いいんです。なので最初はできるところからね、ちょろちょろっと手を出していただいて、でもほらやっぱり人によって合う合わないもあるし、できるできないもあったりすると思うから、その中でね、よしハマった、よし来たぜと思ったら、どんどんどんどんね、なんか取り入れていったり深めていったりしていただくといいのかなというふうに思いました。おーなんて、エンディングも喋ってる間にお時間がね、どんどんどんどん過ぎてまいりました。今日も30分聞いていただいてありがとうございました。中村由美子でした。